はい、どうもとこいちです。今日は、あるテレビ局の楽屋からはいやっております。よろしくお願いします。まあもう3月ですね。2026年3月ということで、もう2026年ももう年末ですね。もう終わってしまいます、今年も。2月入った時も言った気がしますけども、あっという間に時が過ぎていって、私的にも、ミュージカルチャーリーとチョコレート工場のね、絶賛稽古中でございます。今月27日から、スタートしますけども、まああの再演なんですが、なんかね、稽古場はむしろ演出のブオリさんをね筆頭にこう現場で作り上げていってるわけですが、あのウォーリさんも本当に力が入っていて、なんかこうまるで再現じゃないみたいな感覚でね、掘り下げて、初演の時よりもかなり掘り下げて、なんか稽古をしているというような現状です。だからすごく有意義ですね。なんかそれぞれがいろんなことを毎日トライアンドエラーを繰り返して発見しながら一緒にみんなでこう積み上げていってるっていう、とても素敵な、稽古場ですね。はい、まあ、自分としては、まあ、とにかくウィリー・ウォンカという役、まあ、セリフ量も膨大なんですけど、まあ自分的にね、一応、まあ、初演やって乗り越えてきたので、まあなんだかんだ体に入ってるやろと思って稽古場入ったら全然忘れてるっていうね、ちょっと恐ろしい状況ですよ。いや改めてセリフ量多いなっていうかね、ややこしいセリフ多いんですよね。バーって喋るから聞いてる方は、まあ、ある意味通り過ぎるようなセリフとかも多かったりはするんですけど、でもそれをねちゃんと台本と格闘してやっておりますが、はい、もうちょっと覚えてるものと思ったんですけどね、忘れておりますよ。はい、そんなチャーリーとチョコレート工場ですけども、3月27日から31日ウエスタ川越大ホール、4月7日から29日日生劇場でやらせていただきます。5月には福岡、6月には大阪公演も、やらせていただきます。全部で76公演だっけな、70公演を超える、公演、これもね、まあもうこれも今時だなっていう感じなんですけど、各、役に対して、まあ、アンダーをつける、まあ、世の中になってきたんですよね。でも僕のアンダーいないっていう。でやねんって。まあ私は古いタイプの人間なので、なんやろうな、それに対してよし乗り越えてやりますよっていう感じですけどね。まあある意味勘違いかもしれんけど、私に対する信頼なのかなって前向きに捉えて、それにお答えしたいなっていうね思いになりますけどね、私的にはね。はい、まあでもかなり公演数も多いですけど、本当に素晴らしい再演になるんじゃないかなと思っておりますので、楽しみにしていただければと思います。どうもとのとのなもんや始めたいと思います。では愛の塊です、どうぞ。
なたは電車の背の嫌がる、まるでか弱い女の子みたいでなんだか嬉しいの。あなたが笑い香水を街の中で感じるとね、一瞬で体温よみがえるからついていきたくなっちゃうの。教えたいもの、見せたいものたくさん、愛すぎるのよ。言葉や仕草はあなただけのためにあるから、せられると心あなたでよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々がいいのかな。明日の朝も愛し合うよね。
どうもかな、
どんなもんや。
何でも声の太田美人、ラジオネームリーナさん、エンドレスショックサンクスギビングイベント梅田芸術劇場に参加させていただきました。ありがとうございます。夜の海の衣装の小市くんを久しぶりに見られて嬉しかったです。最後にショックを見た時のことを思い出したり、切なさもあるダンスに涙出そうになりましたが、最後の小市くんのキッズの感想に笑いました。改めてそんなにも大変だった舞台を25年間本当にお疲れ様でした。本編をするのは無理だけど、何かショックに関することな関することするとおっしゃっていたので、また何かあることを楽しみに待ってます。はい、まあね、なんでしょうね、やっぱりこうあるシーンを切り取ってやるっていつだってきついんですよね。あのミュージカルナンバーって不思議なもので、なんだろうね、やっぱりその役としてステージの中で時間軸の中でこうやっていって、そのシーンを迎えて、例えば夜の海だったらもう本当にね、最後の最後命を燃やして、輝きとともに消えていくみたいな、あのシーンなんですよね、楽曲的にも。だからそれをこう思いっきり熱を燃やしながらそれを表現する、それをそのお芝居をする、表現するっていう形でやってるので、なんだろうな、まあある意味そのきつさも芝居に乗せていくことができるというか、それをこうこの前のイベントでね、その一曲だけ切り取ってやると、その芝居を乗せた形になっていない、本当にこう踊るだけと、まあだけというのもおかしいですけど、まあ、そうするとね、なんか気持ち的になんかすごくきつかったです。はい、まあでもそういうもんですよね、面白いもので。まあ、若干恥ずかしさもありましたけどね、やっぱりこうアンサンブルの方や他の共演者のみんなとこうステージをね作り上げる形じゃなくて、私一人でペアで一瞬踊るところなんかも一人でやったりだとかっていう形だったので、ね、なんか全然本番とは気持ち的には全然違いましたけど、まあそこでしか見れない見られない形になったんじゃないかなと思ってます。埼玉県綾菜さん、スドラ記憶買収人の主演おめでとうございます。小市くんが演じられる、謎の男クロノのメインビジュアルも最高で、黒髪のお姿も拝見できると思うと、今から配信開始日が待ちきれません。縦型ショートドラマとのことで、視聴者側も従来のドラマの見方とは少し異なってくるかと思いますが、撮影で大変だったことや見てほしいポイントなどあれば教えてください。私もまだ普通ドラマってまあもちろんワンカットずつ撮っていったら、ね、テストやって本番やってカットってなってチェックが大体あるんですけど、チェックないんですよ。だから俺全然画面見てないんですよね、一切。どんな風に映ってんのかなとか、どんな感じの色、今色っていうのは、まあ、後々買ってくるもんですけど、なんかその画面の中がどういう世界観になってんのかなっていうのを 全くわからない状態で撮影終わってるので、まあ、ある意味自分としてもそういった意味ではすごく出来上がりを新鮮に見られるかなっていうふうに思ってますけどね。でもなんかそれが、うん、自分としては初めての感じというか、まあ、不安でもあり、楽しみでもありというところですかね。あとこれ言っていいんかわからんけど、そのビジュアルなんかではちょっと分かりづらいと思うんですけど、あの後ろ髪は映っていないんですけど、後ろ髪はめちゃくちゃロン毛で一つで結んでます。はい、ウィッグをつけてね。うん、まあそれはだから動画の方で見られると思いますけどね。はい、そんなビジュアルになっております。まあでも現場はね、監督を筆頭にすごくクリエイティブな皆さんでしたし、はい、久しぶりになんか映像の中でのお芝居っていうのもね、楽しませていただきました。はい、ラジオネームオーアノットさん、帝国劇場の解体現場を訪れた解体キングダムを見ました。ショックを見に行った時、次から次へあんなに大きな舞台セットをどこにしまってどうやって出しているのかなと不思議でしたが、地下6階にもなる空間の動き、動かしているレールの素材など、60年前にこんなすごい装置が作られていたことに圧倒されました。ガリガリ壊すイメージでしたが、解体があれほどまでに繊細で計算し尽くされた作業であることは想像もしていなかったです。まあでも今のね、劇場ってあれだけの帝劇みたいな、まあ古い建物、古い劇場ですから、今の建築法、法律の中でいくと、もうそういった構造では作れませんよっていうようなものなんですよね。うん、だからそういった意味ではすごくそれがなくなってしまうっていうのは非常に残念だなというふうにはね、思いますけどもね。だからもう地下6階までの深さがあって、セリがあってっていうような、うん、ステージは今後新たに作られるにあたってはなかなかこれは難しいことだと思いますよ。だから新たな帝劇になった時もそこまでのセリ機構っていうのはなかなか難しいんじゃないかなと自分は予想はしておりますけどね。これはもうしょうがない、もう法律的にもそうだし、何よりもね、安全が第一なので、はい、まあでもね、残念だなという気持ちはもちろんありつつも、でも新しく生まれ変わる帝劇にはすごく楽しみだな、今からワクワクはねしておりますが、はい、ラジオネームカメリアさん、私はゲーム実況を見ていると、うわ、このゲーム面白そう、やってみたいというゲームに出会うことがあります。私はネタバレが平気な人間なので、実況を最後まで見てから自分で購入してプレイすることが多いのですが、小石くんはゲーム実況を見ていてやってみたいと思ったゲームに出会った経験はありますか？またもし出会った時は実況を最後まで見ますか？それとも途中で視聴をやめますか？デッドバイデイライトなんかがそうですよ。まあデッドバイデイライトはストーリーがあるわけじゃないのでいいんですけど、やっぱストーリーのあるやつは配信者の方のやつを見ちゃうと、それを自分でやろうっていう気持ちにあんまり僕はちょっとあんまりならないですね。やっぱりネタも分かっちゃってるし、そういった意味では、うん、その方がやってるのを一緒に見て楽しんで自分もやった気になるっていうね。だからそれをちょっと以前話しましたけど、それがまあサイレントヒルだったんですけどね。はい、でそうですね、だからデッドバイデイライトに関しては加納英孝さんがやっていたのを見ておもろそうやなと思ってやり始め、で自分ももっと上手くなりたいなとか、人のゲームプレイちょっと見たらどういう風にみんなやってんのやろうなと思った時に、まあ加納さんもそうなんだけど、それ以外の方を見た時に梅見を発見したわけですよ。梅美さんね、全然面識ないんですけど、一方的に拝見してますけど、うん、で梅美さんのをよく見るようになり、うん、そんな感じですね。はい、まあだからストーリーのあるものは自分でやろうと思ったものに関してはその方の実況を見ないようにしますね。うん、やっぱりストーリーは自分で知りたいなって思っちゃいます。 ラジオネームさくらさん、先日のラジオで小市さんが三浦大知さんのサイレントヒル F、 あ、今とちょっと関連してますね、サイレントヒル F ゲーム実況を見ているとお聞きして、私も YouTube で視聴いたしました。三浦さんの温かみのあるいい声と話される内容から素敵な人柄が伝わってきて、小石さんが癒されている理由に納得でした。そうでしょう。またストーリーに一つの正解があるわけではなくて、人それぞれ考察が持てる感じが好きとおっしゃっていて、小石さんも以前同じようなことを言っていたので、共感しながら楽しんでいらっしゃるんだろうなと思いました。小石さんはご自身でプレイされないのですか。とても奥が深いストーリー、ぜひ小石さんの考察も聞いてみたいです。いや、もうさっきも言いましたけど、僕はもうやった気になっちゃったのでサイレントヒルに関しては、いやでもびっくりしたのが、まあ、もちろん三浦大知くんってね、歌めちゃくちゃうまくて、高音もすごくスコーンと抜けた声で歌われて、綺麗な声じゃないですか。配信してるの見てる時に、ちょっとこう、まあ、こんな表現で申し訳ないんですけど、こうソファー座って見てたら、なんかお尻がちょっとむずがゆかったんですよ、お尻が。うん？と思ったら、三浦くんの低音域の響きがあまりにもすごくて、お尻が震えてた。いや、ほんまに、すごくない？なんか、三浦大知くんの低音の、もう倍音っていうか、もうその帯域が、お尻になんか、ブーって震えてて。いや、ほんまに持ってへんね、ほんまにブーってお尻が、あ、なんかむず、お尻むずがいるみたいな。いや、あの人のね、やっぱ声が素敵な声をねお持ちになられてて、はい、私のお尻が震えましたごめん、なんか大地君にとったらちょっと嬉しい話じゃなかったかもしれんけど、なんかそんな感じでね、あ、やっぱりすごいなと思いましたけどね。まあでもなんか癒されながら、なんか最近はずっとなんかロッククライミングかなっていうのかな、してるようなゲームずっとやってらっしゃってましたね。なんかそれもだから家ではこうつけてて癒されてる感じですね。はい、はい、そんな具合でございます。以上、なんでも小屋のふつおた美人でした。では歌です。アニバーサリーどうぞ。
どんなもんや。
高一の俺ファン。ラジオネーム 主婦への暗号は逆さに読めちゃん。何それ、どういうこと、もうそれ自体が暗号やん、主婦。まあいいです。最近は週末のグランプリがなく、まあまあちょっと収録上ねまだ始まってない、オンエア上始まった、オンエア上あもうちょうどぐらいですね。ねちょうどオーストラリア開幕したっていうところぐらいかな。はい、寂しい時期ではありますが、今年は新しく変わるルールに沿って大幅な変更を施した各チームの新マシンが次々と公開されてきて、なかなか情報を追い切れません。春の開幕に向けて着々と開花の準備を進めている F1 が愛おしくも尊くも感じるこの頃です。2026年を走る新しいマシンたちの公開イベントを小石さんどのようにご覧になられてますでしょうか。はい、まあフリー走行もね見てましたけど、まあ、やっぱりレギュレーションが大きく変わるこの年なので各チーム、車の形やら考え方やらっていうのがこうバラバラで、そういった意味ではとても面白いところですよね。まあ、ただ不安は、アストンマーティン、ホンダかなり厳しい状況でございますね。これはまあ、もう憶測だらけのね情報を自分も得てるに過ぎないので、あんまり自分の口からこういうことだって言えることはないんですけど、まあ、かなり厳しい状況であることは間違いないんだろうなというところでございます。あとこれ細かいこと言い始めるとわけわからんところになっていくと思うんですけど、内圧の圧縮比っていうのがねエンジンにあって、そこの、解釈っていうのがやっぱり、メルセデスに関しては、違う解釈をしていて、ホンダさんはホンダさんで違い解釈をしていたっていうところもあったりだとか、まあ、そこもあったりだとか、あとはねギアボックスとの相性、ギアボックスに関してはアストンマーティン側が作ってるんですね。でギアボックスっていうのはエンジンともう直結されている部分ですから、その辺に関してのマッチングだから絶対にホンダはエンジン単体でね、もちろんエンジン回してダイナモっていうテストでレース周回距離数回したりも絶対してるはずなので、でも実際コースに出てみた時にいろんな振動に悩まされたとか、いろんなこう不具合が出てしまった、それはねやっぱりギアボックスにも僕はいろんなトータル的な問題がいろいろ浮上してしまったっていうのが正しいところなんじゃないかなと思うんですけど、まあいろんな噂が出ちゃってますね。まあ、鈴鹿まで間に合うのか的なところも言われてますが、もしかしたらとりあえず決勝までに出て、数周してリタイアをする、わざとリタイアをするっていうのが数戦もしかしたら続くのではないかとも言われてますし、相当厳しい状況にあることは間違いないと思いますが、まああとはそうですね、ホンダはまあ去年までレッドブルが実際問題ホンダのエンジンを積んで走っていたものの、まあホモロゲーションされたエンジンだったということで、その F1 プロジェクトとしてはホンダはまあ内部ではまた今現在のエンジンというのはもうほとんど新しいプロジェクトで進んでいるみたいなんですよね。そこもなかなか他のメルセデスやフェラーリアっていうところと、ちょっとまた一回ホンダ的には振り出しに戻ってしまっている感があるのかなというね、まあ、いろんなことの積み重ねで厳しい状況にあるっていうのが現状じゃないでしょうか。あと F1 的全体的に言うと、私的にはかなり不安を覚えています、今年の F1。 そもそもカーボンニュートラル燃料を 100% 使わなきゃいけないよう、電気エネルギーを 50% に引き上げますよってしたのに、電気エネルギー一周走るのに足りないから、カーブを曲がるときにいつもより、ギアを落として高回転で回してエンジン回して 燃料を燃やして電池を充電させて遅く回る。でストレートでその電気を解放する。これってエコやら何やらっていう意味合いでエンジン、電気エネルギーを引き上げてるのに本末転倒じゃないですか。燃料燃やして結局電池を充電しなきゃいけないので高回転で燃料燃やして充電してるんですよ。意味ないよね。ドライバーとしてはやっぱりカーブ曲がるときにコーナーで曲がるときに 0.1 秒でもライバルより早く、回ってやろう、そうやってタイムを削っていこうっていうのがやっぱりレースだったんだよね。それを回るカーブ回るときは充電したいからちょっとカーブ遅く高回転で回すけど遅く曲がりますみたいなレースに今なりそうなんですよ。ちょっと不安です。はい、まあこれオンエアされた頃にはオーストラリア終わったのかなね。ちょっと不安だなっていうところなんですけど、どうなることやら。でもそうやってね、技術改定が行われた時の F1 っていつもファンはね不安に陥るんですけど、そうやって乗り越えてきたスポーツですからね、まあどうなることやらっていう感じでございます。はい、というわけで F1 や車に関するメールと前半で紹介する普通のお便りお待ちしてます。メールアドレス、どうもとアットマーク joqr.net、 どうもとアットマーク joqr.net までお送りください。別れショートポエム、千葉県のサイナさんです。晩御飯にうどんを食べた。いつも同じ食材同じ量なのになぜか今日は満足感があるなと思った。小食になったのかなと考えたが、作っている間にお菓子を食べていたことに気づいた。小食になっていなくて安心した。安心するんかいっていうね、前向きですね。はい、ここで番組からお知らせです。この番組どんなもんや、3月31日から、放送時間変わるということですね。現在の火曜夜9時から夜9時半からに、なりました。30分繰り下げという形ですね。はい、9時半からになります。放送時間は変わらず30分やらせていただけるということですね。この日から野球中継の都合で放送時間がさらに10分から30分、繰り下がる場合もありますので、注意してください。はい、あ、そうですね、この番組の後すぐ始まるのが、先日私も出演させていただいたタイムレスのレコメンということで、はい、勝利くん、よし君の番組も引き続きお聞きいただければと思っております。はい、では本日の相手は堂本浩二でした。失礼します。
本格クライムサスペンスゲーム、サイドキックスビヨンド、出演石川海人、遊佐浩二、白井裕介、蒼井翔太、津田健次郎、杉田智和、バスタフェローズとのクロスオーバーも収録して好評発売中。暴き出せ本当の悪を、その真実を。
なんか最近やる気が起きなくて。
だったらここを見れば健康へのヒントがわかるわよ。
本当だ。え、キノコで腸を整えて、腸は
体調ケアにはキノコをプラス。季節に合わせた健康情報掲載中。詳しくはキノコラボを検索。北斗、
武田砂鉄ラジオマガジン、武田砂鉄です。皆さんラジコ使ってますか？面白かった瞬間を誰かとシェアしたり、過去の番組をタイムフリーで聞くこともできます。ラジコを使えばラジオがもっと面白い。いつでもどこでもエンジョイラジコ。